広報とこなめナンバー927、2024年3月号。3月を迎えまして、日中はだいぶ暖かくなり春らしくなってきましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。それでは声の広報3月号を始めさせていただきます。主な掲載内容は、市政70周年記念ロゴマークが決定しました。令和6年新しい区長を紹介します。市議会定例会の会期日程、新しい健康保険に加入すると常滑市国保は使えません。令和6年度耐震化促進事業に関する補助制度、観光まちづくり春の祭礼が行われます。市民病院だより、認知症地域カフェ、みんなのコーナー、マナトピア、保険だより、図書館だより、3月児童館の催し、3月展示会と催し物、3月の市民相談アングルへと続きます。では次に今月の表紙です。1月27日土曜日、陶磁器会館で役目を終えた絵と置物を供養する絵と置物供養感謝祭があり、昨年の絵とのうさぎの置物などが持ち込まれ、館主がご祈祷しました。祭礼後、置物は細かく砕かれ、焼き物の原料などに再利用されます。次に、新型コロナワクチン接種について、新型コロナワクチンの全額公費による接種は3月31日で終了します。接種のご希望の方は期間内に余裕を持って受けてください。そして4月以降の接種の詳細は決まり次第お知らせします。問い合わせ健康推進課、電話34-7000、ファックスは34-9470です。今月の表紙でした。それでは本文始めます。
市政70周年記念ロゴマークが決定しました。投票に協力していただきありがとうございました。市政70周年ロゴマークは、市が実施する周年記念事業や広報物だけでなく、市民の皆さんや事業者の方々など幅広く活用いただけるようにして、 市全体で市政70周年への機運を盛り上げてまいります。幅広い年齢層の人々にも親しみやすいよう、常滑の文字をひらがなにしました。招き猫がモチーフの常滑市キャラクタートコタンをイメージし、70の文字をデザインしました。市外のたくさんの人に常滑市を知ってほしいという思いを込めました。作者近藤真奈美さん、常滑高校3年。問い合わせ企画課、電話47-6111、ファックス35-4329。令和6年新しい区長を紹介します。1年間よろしくお願いします。1月19日金曜、市役所で新年区長会を開催し、市長から各地区の区長に委託状を交付しました。新しい区長にはこれから1年間地区住民と市との連絡調整や交通安全、防犯及び防災など様々な場面で協力をお願いします。問い合わせ市民共同課、電話47-6108、ファックス35-3939。地区名前、矢田、 村川和久、久米片山良二、前山牧野明、石出桑山慎吾、宮山畑中秀明、小倉河村義直、大野北門井正弘、大野南豊田源、西の口田中博之、蒲池石原博武、榎戸今津仁、田谷橘明俊、北条関明人、瀬木宮下幸義、屋上坂木原栄作、市場山西浩二、山形柴田実、法事吉川正人、垂吉田清、西野土井義和、熊野柿田幸男、小葉稲葉実、日原山下高尾、刈谷磯村光俊、大谷市田康則、小菅谷前田雄三、広目片岡道夫、酒井山本正利、氏名は戸籍とは異なる常用漢字で表記している場合があります。継承略。ふるさと納税事業者説明会を開催。ふるさと納税制度により、市の特産品や市内で提供されるサービスを PR するとともに、寄付をした市外に在住の人へ返礼品を送付しています。制度に参加している事業者、まだ参加していない事業者、よくわからないが関心があるという事業者を対象に、ふるさと納税制度の動向や返礼品提供事業者としてふるさと納税に参加するメリット、参加方法や出品の流れなど、事業者向けの説明会を開催します。ぜひ参加してください。日時3月27日水曜18時から19時30分。場所、市役所会議室 B。 対象、返礼品を提供している事業者、返礼品の提供を考えている事業者、返礼品提供に興味関心がある事業者。ただし、返礼品の提供には国が定めた千葉産品基準に基づいた一定の条件があります。国の基準を確認の上、市ホームページから申し込んでください。問い合わせ、魅力創造室、電話 47-6119、 ファックス34-9784。 特産品開発などの事業を支援します。新たな特産品の開発およびその販売を促進することによって、常滑市の知名度向上と地域を活性化するため、特産品開発などの事業に対して補助金を交付します。ただし、特産品とは農畜産物、海産物などの地域の特徴ある産業資源や産地特有の技術を用いて加工または製造された常滑市の魅力の発信につながるもの。補助対象者、市内に住所を有する個人または事業所を有する法人、補助 対象事業、新たな特産品の開発または既存の特産品の改良に関する事業、特産品の容器、包装及びパンフレットなどのデザインに関する事業、特産品の販路拡大に関する事業、補助額、補助対象経費の3分の2、上限50万円、申請受付期間、3月25日月曜、詳細は市ホームページを確認してください。問い合わせ、魅力創造室、電話47-6119、ファックス34-9784。令和6年4月採用、会計年度任用職員募集。1、保健師、助産師、看護師。内容、乳幼児がいる家庭へ訪問を行い、育児に関する援助、代書者の相談支援など、場所、子育て総合支援センター、報酬単価、時給、保健師、助産師、1540円、看護師、1240円、2、利用者支援員、内容、子育て、家庭の個別のニーズを把握し、地域子育て支援事業の利用に対し、情報提供や相談支援など、場所、子育て総合支援センター、報酬単価、時給、研修修了者、1210円、3、親子教室のスタッフ、保育士。内容、乳幼児の検診時後、フォローの親子教室を利用する乳幼児、保護者を対象の相談支援など、場所、常滑市民交流センターなど、報酬単価、時給、1170円。共通、申し込み期間、2月26日月曜から3月7日木曜。詳細は市ホームページを確認してください。申し込み、問い合わせ、子育て総合支援センター。電話 43-4129。ファックス 43-4136。市議会定例会、令和6年第1回市議会定例会の開催予定は次の通りです。開始時間9時30分、議会運営委員会9時、5日火曜、開会、施政方針演述、代表質問、議案上程説明。7日木曜、8日金曜、一般質問。11日月曜、一般質問予備日、議案質疑、委員会付託、補正予算、予算委員会、補正予算。12日火曜、予算委員長報告、質疑、討論、採決、補正予算、議案質疑、委員会付託、補正予算を除く。13日水曜、経済建設委員会。 14日木曜、文教構成委員会。15日金曜、総務委員会。18日月曜、21日木曜、予算委員会。22日金曜、閉会。議会運営委員会。委員長報告、質疑、討論、採決、問い合わせ、議事課、電話 47-6128、ファックス 34-6710。
紙類はさまざまな種類のものが資源としてリサイクルすることができます。紙類は燃えるゴミでなく、資源物の日または資源回収ステーションにその他紙類として出すようにしましょう。資源物として出せばゴミ量の大幅な減少につながり、ゴミの量が少なくなればピンクのゴミ袋代もかからず、家庭への負担も少なくなります。家庭と地球に優しいその他紙類の分別に協力してください。出し方、紙袋または透明半透明のビニール袋に入れて、月2回の燃えないゴミ、資源物の日に出してください。その他紙類となる紙はまとめて同じ袋に入れて出すことができます。資源回収ステーションでも受け入れています。対象でないもの、汚れがついた紙、匂いが強い紙、油がついた紙、これらは再資源化できないので燃えるゴミとして出してください。対象になるもの、紙製容器、包装、お菓子の箱などマークがついたもの、金属のついた紙、ファイル、ホチキス留めした紙、ラップの箱など、雑紙、レシート、写真、シュレッダーズダストなど、ビニールなどがついた紙、ティッシュの箱、窓付き封筒など、コーティングされた紙、カーボン紙など、ビニールや金属などはついたままでも出せます。問い合わせ、生活環境課、電話 47-6115、 ファックス 353939。 新しい健康保険に加入すると常滑市国保は使えません。国民健康保険国保の脱退の届出について、職場の健康保険などに加入したときや市外へ転出したときは届出が必要です。届出がない限り国民健康保険税の請求を止めることができません。また届出を出す前でも、職場の健康保険などに加入した日や転出日以降は医療機関で国保の保険証は使えません。国保資格喪失後の受診による医療費返還について、職場の健康保険などに加入した日や市外へ転出した日以降に常滑市国保の保険証で医療機関を受診した場合は、医療費を返還してください。返還した分は受診日の翌日から2年以内に医療費の申請をすることで、新しい保険者から返還される場合があります。新たに加入した健康保険や転出先の国保の窓口に問い合わせしてください。新しい保険証が交付されていない場合について、常滑市国保の保険証は使わず、新しい保険者に確認し、医療機関へ連絡してください。問い合わせ、保険年金課、電話 476114、 ファックス 345607。 子ども医療費助成制度について、令和6年4月診療分から子ども医療費助成の対象となる年齢を引き上げ、18歳到達の年度 末まで拡充します。それに伴い現在子ども医療費受給者証を持っている中学生までの人と16、17歳の年代で申請手続き済みの人に有効期限を延長した新しい受給者証を3月下旬に郵送します。申請書が届いてまだ申請をしていない人は忘れずに申請をしてください。新しい受給者証が届かない人は保険年金課に連絡してください。今までお使いの受給者証は保険年金課に返却するか裁断し破棄してください。詳細は市ホームページを確認してください。問い合わせ保険年金課電話476114、ファックス345607。令和6年度耐震化促進事業に関する補助制度。市民の皆さんの生命や財産を守るため耐震化の促進にかかる補助事業を実施しています。契約前、工事前に手続きが必要です。契約後、工事後では補助金を受けることはできませんので必ず事前に相談してください。各補助制度には記載されているもの以外にも条件がありますので詳細は市ホームページで確認してください。問い合わせ都市計画課電話476123、ファックス355642。無料耐震診断。住まいの耐震性を確認するため木造住宅を対象に耐震診断を無料で行います。対象建物昭和56年5月31日以前に着工された住まいとして利用しているまたは住まいとして利用する予定のある木造住宅で2階建て以下のもの。木造住宅耐震改修費補助。木造住宅耐震改修工事を行う場合に工事費の一部を補助します。補助額上限100万円。補助対象1、2のすべてに該当するもの。無料耐震診断を受けた木造住宅に判定値が 1.0 未満と判定され耐震改修工事後の判定値が 1.0 以上となる住宅、ただし判定値に 0.3 を加算した数値以上のものに限る。木造住宅除去費補助。耐震性がない木造住宅の除去を行う場合に工事費の一部を補助します。補助額上限30万円。補助対象1、2のすべてに該当するもの。1、無料耐震診断を実施した住宅のうち判定値が 1.0 未満の耐震性がない木造住宅。2、過去に耐震改修補助金などの交付を受けていない住宅。耐震シェルター整備費補助。高齢者などが居住する耐震性がない木造住宅に耐震シェルターを整備する場合、工事費の一部を補助します。補助額上限30万円。補助対象1から3のすべてに該当するもの。1、高齢者または障害者が居住する住宅。2、無料耐震診断を受けた木造住宅で、判定値が 0.44 以下の住宅。3、過去に耐震改修補助金などの交付を受けていない住宅。ブロック塀除去費補助。老朽化などによる道路沿いの危険なブロック塀などの除去を行う場合に工事費の一部を補助します。補助額上限15万円。補助対象1、2のすべてに該当するもの。1、道路及び公共施設の敷地に面するブロック塀など。 に高さ1メートル以上のブロック塀など、その他空き家に関する補助制度もあります。危険空き家住宅除去費補助、危険な空き家の除去を促進し地域の安全を確保することを目的に除去費の一部を補助します。補助額上限30万円、補助対象市内にある1年以上使用されていない個人所有の住居用に供されていた危険空き家住宅、事前に危険空き家かの判定を受ける必要があります。令和5年7月創設、空き家利活用改修費補助、空き家の解消及びその利活用を促進し地域の活性化を図ることを目的に改修費の一部を補助します。補助額上限50万円または100万円、補助対象市が指定する空き家バンクに登録されている1年以上使用されていない建築物で改修後使用する見込みがあるもの。
観光まちづくり、観光地常滑映えスポット巡り、お花見スポット紹介。今年の春はお花見に出かけませんか？今回は市内のお花見スポットをいくつか紹介します。一箇所目は金山にある城山公園です。城山公園では城型展望台と桜の風情ある一枚を撮ることができます。二箇所目は城山町にある御岳公園です。公園内にある展望台からは伊勢湾と桜を同時に楽しむことができます。三箇所目は屋上にある常石神社前です。約150本もの桜は圧巻です。例年見ごろの時期にはライトアップも行われます。市内には他にも桜のお花見を楽しむことができる場所がたくさんあります。今年の春は桜とともに素敵な一枚を撮ってみてはいかがでしょうか。撮影した写真はハッシュタグハッピーカモン常滑、ハッシュタグ今月の常滑をつけて SNS に投稿してくださいね。みんなも一緒に投稿するにゃん。問い合わせ観光戦略課、電話 47-6116、 ファックス 34-9784、 一般社団法人常滑観光協会インスタグラムアカウントでは常滑市の魅力を発信しています。第4回常滑臨空マルシェ、今回は出店数ステージともにスケールアップ、物販や飲食ワークショップなど大規模の約110店舗が出店予定です。ぜひ家族や友人などで遊びに来てください。日時3月24日日曜日、10時から17時、場所臨空ビーチ北芝生広場、問い合わせ臨空ビーチ指定管理者株式会社アドライブ、電話 080-2632-7228、 うち常滑焼使ってます。食と器の出会い事業補助金を活用して常滑焼の器で飲食ができる店舗を紹介します。第11弾はカフェランシュパーズ、ギャラリー併設のカフェで作家の器をギャラリーで選ぶ間に一息つけるようケーキとコーヒーや紅茶が用意されています。店長の神田さんはこう話します。作品を見てお店のコンセプトに合うテイストだと感じ、ギャラリーでの販売をお願いしたり企画に参加いただいたりしています。シンプルながらデザイン性が高く、カフェで使用するケーキの印象をとても良くしてくれる器です。カフェランシュパーズ、住所東郷町4丁目161番地3、営業時間 14時から17時30分。定休日、木曜日、金曜日、年末年始。問い合わせ、観光戦略課、電話 47-6116、ファックス 34-9784。愛知スカイエクスポ、愛知県国際展示場だより。今月の主なイベント。スマートマニファクチャリングサミットバイグローバルインダストリー。3月13日水曜日から15日金曜日。ヨーロッパ最大級の総合産業展示会グローバルインダストリーの日本版として、日本とヨーロッパなどの企業が製造業のスマート化に関する最先端の技術・製品の展示などが行われます。問い合わせ GL イベンツベニューズ。春の祭礼が行われます。春の祭礼は3月中旬から5月上旬にかけて市内各地区において開催されます。出汁の引き回し、巫女舞、囃子などそれぞれ歴史や伝統特徴があり、地区の人たちによって受け継がれています。各地区の春の祭礼情報はウェブサイト常滑観光ナビにて随時掲載しています。問い合わせ観光プラザ、電話 34-8888、 ファックス 34-8880。 セントレア日帰り飛行機無料体験に行ってきました。今回はそのうち一組の体験機をご紹介します。11時34分、仙台国際空港。セントレアから約1時間で到着。あっという間でびっくり。11時48分、仙台駅。初めての仙台でワクワク。駅周辺の牛タン屋さんを目指して出発。12時20分、中家町商店街。牛タン屋さんはどこもすごい行列。順番待ちの間にアーケードを散策。13時、AER 展望テラス。待ち時間に AER ビル展望テラスへ。仙台の街並みを3方向から眺望できました。14時、タン屋善次郎。ようやくの牛タン堪能。仙台の牛タンは厚切り。柔らかくてとても美味しかった。15時、瑞王殿。巡回バスを使い、伊達家の霊屋、瑞王殿へ。敷地内は広かったので、急いで散策。散策後、タクシーで仙台城跡へ。15時30分、仙台城跡。有名な伊達政宗の像を目の前にして感無量。仙台市街も一望できる高台でとても気持ちの良い場所だった。16時、三田園駅。空港への帰り道、テレビ番組で見た三田園駅へ。駅のアナウンスも三田園さんの声。17時、仙台空港駅。空港構内でお土産を選んだり、名物ずんだシェイクを賞味。美味しかった。また飲みたい。問い合わせ、知多半島五市五町日帰り飛行機体験事務局、電話 052-973-0171。
市民病院だより。病院のエントランスに広告付きデジタル案内板を設置しました。来院者の利便性向上を目的として、広告付きデジタル案内板を設置しました。これにより、診療担当医師をはじめとする、これまで貼り出していた情報が見やすくなるとともに、玄関の開放時間、窓口や再来機の受付時間、地震や津波の警報にかかる緊急情報など、新たな情報も掲出しています。なお、広告に関する問い合わせは、設置事業者である 表示等株式会社に問い合わせてください。問い合わせ先は案内板に記載してあります。設置場所、設置時期、設置事業者、設置場所エントランスホール、設置時期2月中旬、設置事業者表示等株式会社名古屋支社、広告付きデジタル案内板の掲載内容、掲出情報、部門別責任者氏名、診療担当医師、診療情報、医療機関指定、施設基準に係る届出の一覧、手術件数の実績、企業などの広告、提携医療機関検索機能、緊急情報、地震・津波などの警報の表示。問い合わせは市民病院管理課、電話 35-3170、 ファックス 34-8526。 認知症地域カフェ、予約は不要です。よろまい正解、日時3月14日木曜日、10時から11時45分、場所、政界公民館、対象、どなたでも、参加費200円、飲み物、お菓子代、問い合わせ、オレンジ会事務局、電話、080-9532-3865、カフェあかり、3月13日水曜日、13時30分から15時30分。街角サロンきらり。どなたでも。500円。飲み物お菓子代。NPO 法人あかり。電話 35-4189。ファックス 35-6862。よろまい南寮。3月15日金曜日。10時から11時45分、南寮公民館、どなたでも、200円、飲み物お菓子代、オレンジ会事務局、電話 080-9532-3865、カフェ常滑屋、3月19日火曜日、14時から15時30分、常滑屋、認知症の人を介護する家族、500円、喫茶の飲み物代。常滑屋、電話ファックス 35-0470、 鬼カフェ、3月27日水曜日、13時30分から15時、常滑市民交流センター、認知症、介護家族、本人、認知症疑いの人など、リモート参加もできます。無料、北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662、ファックス 43-0839、トコカフェ、3月21日木曜日、10時30分から12時、福祉の窓口、認知症介護家族、本人、認知症疑いの人など、無料、中部高齢者相談支援センター、電話 84-0270、 ファックス 84-0271、認知症サポーター養成講座受講者募集、毎月第2水曜日。認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者です。認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるよう 一緒に考え学んでみませんか。日時3月13日水曜日10時から11時30分。申し込み締め切り3月6日水曜日。日時4月10日水曜日10時から11時30分。申し込み締め切り4月3日水曜日。場所常滑市民交流センター。内容認知症について、症状、関わり方、声のかけ方など。なお終了者にはサポーターカードをお渡しします。申し込み問い合わせ、北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662、 ファックス 43-0839。 チームオレンジトコトコ。チームオレンジトコトコとは、認知症の人とその家族の日々の生活などの相談に応じ、認知症があっても住み慣れた地域で安心して暮らし続け、また地域を支える一員として社会と関わり活躍していける地域づくりをお手伝いするチームです。街角サロンには生活支援コーディネーターもいますので、認知症の人やその家族に限らず居場所として活用できます。おいでや。日時毎週金曜日10時から15時。なお12時から13時は昼休憩です。場所 NPO 法人あかり事務所。参加費100円、飲み物お菓子代。申し込み問い合わせ、NPO 法人あかり、電話 35-4189、 ファックス 35-6862。 街角サロン大野、毎週火曜日10時から15時、旧中村医院。無料。北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662、 ファックス 43-0839。 街角サロン小秋、毎週水曜日10時から15時、小秋公園研修室、無料。北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662、 ファックス 43-0839。